鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私日向大輔、はい。ということで、鳩組ホームルーム、こちらのポッドキャストではですね、私と妙優さんが、まあ、カフェでのんびり喋ってる感じを横で盗み聞きしていただく、うん、盗み聞き、
まあ、ちょっと失礼かな。
いやいいんですよ、いいか、盗み聞きの感覚で、うん、こんなこと喋ってる人たちもいるのねって、
う
ん、
もう嫌おうなく聞こえてきちゃう感じね。
いやそうですね、
横で喋ってるからね、
は
い、
これ私は最近ですね、自分のポッドキャストを洗濯物干しながら聞いているのがマイブームでございまして、
う
ん、
そうですか、そうですか。
皆さんも何かしらながら聞きをね、うん、していただければと思っているんでございますが、はいはい、まあそんなにねこう、うん、ものすごくこう人生変わるような一言が飛び出すとか、そういうことは期待しないでいただいて、
うん
うん、マジシャンである私と、うん、で僧侶で看護師である妙優さんっていう変わった取り合わせ、まあ、でございますので、だからこそちょっとね、うん、世の中のあれこれを面白い角度から言うかもしれないし、我々のプライベートなことでボソボソ盛り上がってただただ喋るだけかもしれませんけどもそれを聞いていただいてね、あ、まあなんか、あ、まあいいかって思っていただければ、
う
ん、
そうそう、
ですよね、
はい、うん、軽く、は
い、ということで、あっという間14回目なんですけれども、最近ね結構細かいことは言えないんですけど、うん、ちょっとめんどくさいことが起きまして、
ずいぶん、ね、学んだらしいじゃないですか。
どこまで行ったらいいの、まあまあまあ、うん、人とのね関係性のトラブルなんですけど、
うん、
でまあ言ったらお金もね多少絡むような、
う
ん、
そうね、
ことだったりしたんですけど、うん、こうどうしたもんかなと、うん、まあ言ったらちょっとこう僕に金銭的負担がこうかかってしまう状況になっていて、でもそれを、うん、まあ、どう捉えるかなってやっぱいろいろ考えたんですけど、
ね、まあ言うなれば結構なね、結構な額を、うん、ドブに捨てちゃった感じ、
うん、まあ言ったらそうかもしれないですよね、うん、
まあもしくはこうパッと抱えられてさささささっと、うん、逃げられちゃった感じ、
まあ逃げたということではないんですけど、うん、ただなんて言ったらいいかな、どちらかというとその相手の問題というよりも、
うん、
自分のまずあり方について変えれみることが多くて、
うん、
こう僕割とお人よし、もう自他共に認めるお人よしなので、
うん、
やっぱねついポンとね、なんかそういう行動を軽率に取っちゃう時があって、
うん、
あ、今回もなんだか余計なお人よしぶりを発揮しちゃったなってすごく自分を責めたりもしたんですよ、
うん、
一瞬ね、
うん、
ただ何にも生産性ないなと、その自分を責めることに対して、うん、まあ、今後の学びになるんだけど、
うん、
日々動いているから、うん、動かなきゃいけない、生活しなきゃいけないこともあるから、
うん、
うん、これはもう、まあ、今はね、この喋ってる今は、あ、それを、まあ、バネにして、
うん、
こう例えば一見表面的にはマイナスの出来事なんだけど、
うん、
こうそれを例えば今回の場合で言うと、
うん、
そのぐらいのこともへっちゃらなぐらい今年頑張れっていう風に、
うん、
こう神様から与えられてるんだみたいな、
縛
りプレイみたいなゲームでいうところの、うん、そういう条件与えられた上で何とかしなさいみたいな、
うんうんうん、
そういうふうに、まあ、人生全部縛りプレイだなって最近僕の中ではこれを聞いてらっしゃる方、どういう世代の方、いろんな世代の方いらっしゃると思うんですけど、うん、若い世代はね、
うん、
縛りプレイってやるんですって、
うん、これをやっちゃ剣は使っちゃダメとかやって、
そうそうそう、
それでクリアするとかでしょ、そ
う
そ
う
そ
う、ゲームを普通にクリアすることは1回できた後に、
うん、
もう普通にできちゃうから、
うん、
2周目はアイテム一切使わずにやろうとか、
うん、魔法使わないでやろうとかね、
そうそうそうそうそう、うん、そういうのって縛りプレイって言うんですけど、人生もある種そうだと思うと、
まあ、確かにね、
楽しめるというかなんかね、
うん、
それでも消化しやすくなる気はしていて、
うん
うん、まあ何もしなくてもいろんな制限かかってくるわけじゃないですか、
うん、
自分はのせいじゃないことでもいろんなこと降りかかるし、自分だってミスをするしって言って、うん、でそれに対していやどうしよう、もうこんなことになっちゃって私ダメダメダメってどんどん自分ではまり込んでいくよりも、
うん、
あ、なるほどね、まあ、起きたことはもうしょうがない、
うん、
でこの上で幸せになるどうしたらいいのかなとか、うん、前に進むどうしたらいいのかなってことをやっぱ考えるっていう脳に結構早く慣れたんですよ、
ね、うん、今回早かったよね、
早かったし
上手だった、とっても
いわゆる試練的なもの、まあ、いろんな種類の、うん、例えば半年前に人間関係でいろいろぐさっと言われたりとかもあって、うん、まあ半月ぐらいへこんでたりしたし、うん、とかあったんですけど、今回はねなんかまあ種類が違ったからもあるかもしれないですけど、
うん、
なるほどねって、
うん、
自分の中でなるほどねみたいなところが、うん、まあ、できたのは成長したんだかなんだか分かんないですけど、
うん
うん、でもなんかさっきねちょっとこの前に喋ってたので言語化、
そうそうそうそう、言語化ね、
できてるのかなとも思います
よね、そうかもしれない、何があって、うん、 自分がどう思って今どんな感じでいるのかっていうのを、まあ事細かにつまびらかに語る言葉にするってことだよね、うん、だから言葉にするとさ、その起きたことってさ、どんどん過去になっていくじゃない、
うん、
語る時に今まさに起きてますって言うんじゃなくて、うん、こういうことがあったんですよって絶対言葉にするじゃない、
うんうんうん、
だからそれはどんどんどんどん過去にしていく作業なんだよね、
うん、
でうまく過去になるとそれが経験値に消化されていく、上がっていくからさ、だからやっぱり本当に語るって大事だと思う、うん、
本当そうですよね、
うん、
なんかほら僕とか語源マニアだから、うん、そのつまびらかにとかさっきみやびさん言ったじゃないですか、うん、つまびらかって確かあの漢字で、
うん、
審判の審じゃないですか、
え、そうなんだ、
わかんない、ちょっと今調べます、つまびらかって
つまびらかってよく言っちゃうけど漢字わかんなかったな、そういえば
つまびらか
審判の審なの、
あ、間違ったかも、僕堂々とポッドキャストで間違えたこと言いましたけどあ、でもそれ両方だ、
うん、
あの詳しい詳細の章に落下って書いてつまびらかと思うし、はいはい、審判の審ですよ、ジャッジの、あのこういう審判の審に落下でつまびらかとも読むんですよね、
はいはい、
どういうことかっていうと、やっぱりこうちゃんと線を引くというか、
うん、
あ、この出来事はこうであると、
うんうんうん、
で言語化してちゃんと格納しておくみたいな、
うん、そうそうね、
だからこうやっぱわけわかんない状態になってるのが一番良くなくて、
うん、
なんかわかんないけどとにかくいやいやいやいやってこう、うん、スパイラルハマっちゃう時って人間あるんだけど、わからないって言葉もまた深くて分かれてないんですよね、うん、これはこれ、
確かに
こっちはこっちって、うん、分かるっていうのはそれがちゃんと線が引けてる状態だから、
うんうん、
そこになってくるとこれ切り分けて問題じゃない部分と問題の部分をこうピシッと線引いて、
うん、
でここはちょっと格納しとこうね、うん、みたいにできると、まあちょっとずつ苦しみからなんか逃げられるとは言わないけど、
うん、活路を見出すっていうのかな、
そうそうそうそう、
ね、
活路ですよ、
本当に
活路、
そう、
まあ、長い目で見たらね、
うん、
そんなに人生全般から見たら、うん、そのトラブルって、
うん、
まあ、絶望の淵でもないだろうと、
うん、
その瞬間はやっぱ穴にはまり込んじゃうから、
うん、
苦しいってなるんですけど、でもね、活路って実はいっぱいあるのに自分でまず見えなくしちゃってるってこと
だね、本当そう思う、
うん、
そのもうさ、八方塞がりになっちゃってもうやりようがないよって思っちゃった時ってさ、本当にないんじゃなくてそういう風に自分が思っちゃってるんだと思うんだよね、
うん、
でじゃあその時にいろいろな方法があるよってさ、例えば世の中にあるさ、社会的な相談窓口とかさ、それからまあ親とか友達とかさ、そういう時にこうすればいいじゃない、ああすればいいじゃないって、こういう方法があるよって言ってくれる人はいっぱいいるじゃない、でも実際あるんだけどその道がね、でも本人さんがそうだよねって思わなかったらその道の扉は開かないんだよ、だから結局自分なんだと思う、自分がまだこうやってね、今のさ、大さんみたいにこれを糧にね頑張るぞって思えるかどうかなんだよ、
うん、本当にだから思う、自分が思えばなくなることも、ね、道ができることもあるよっていう話だから、それで言うと多分今まで思ったから、
うん、
思ったからできたっていうのもちょっと安易だけど、なんか自分活路があるって思って、まあその瞬間に急にはできなくても、
うん、
まあ、結果的にはなんとかなってたよみたいなことって経験してきてるから、
ね、
多分それもあるんだろうなと思うし、
うん、でもさ、まあこのあたりのことまでだったらさ、世の中の本でさ入って捨てるほどあるじゃない、つまり要は自分なんですよ、だからポジティブシンキングしましょうとかさ、自分が諦めなければ道は開けるとかさ言うじゃない、でもそう思えるかどうかが問題なわけでさ、
はいはいはい、
思ったらそれは道は開けるよ、
うん、
でも思えるかどうかが大事ね、
うん、
そこがネックなわけだよね、
うん、
で今までその世の中にはさ、思えなくてそれ分かってるよと、
うん、
で自分がそう思えば道は開けるのは分かってますよと、でも思えないから苦しいんじゃないかっていう人が入って捨てるほどいると思うんだよね、
うん、
まあ私だってそういう時もあった、
うん、
その時に、まあ、今回の第3が一時そうやってさ、八方塞がりみたいな落ち込んだわけじゃない、その中からなんで今のようにポジティブシンキングっていうの、あの活路を見出す考え方ができたんだろう、今さっきちょっと経験、いろんな経験をしたからみたいなことちらっと言ったけど、
うん、
そこだと思うんだよね、
うん、
そこの何かなんていうの、やり方とかさ、こうすればっていうのが分かればものすごい数の人が救われると思うんで、
そうですよね、
なんだろうね、
一つは、うん、前もどっかで喋った、この中でポッドキャストで喋ったかどうか覚えてないんですけど、うん、僕よく言うのは、
うん、
やっぱ人生一冊の本にしましょうって言うんですよ。で、今しんどい、こんなこと起きちゃった、嫌なことあったっていうのって、うん、その全ページの、例えば100ページぐらいの本があったとして、
うん、
何行分よっていうふうに考えると、
うん、
まあ必ず糧になるはずだって思える気がするんですよね、
うんうんうん、
これ精神論ではなくて実際問題、ほら例えば今すごく苦しくても1ヶ月後に、うん、いやあれ大変だったよ、
で今は今でねってことでしょ、
うん、変わって、
うん、
で例えば365日のうち2週間ぐらい、うん、うんうん苦しんだとしても、
うん、
それって1ページのね、100ページの本の中の1年、1ページが1年としたら、
確かにね、
その中のね、20分の1ぐらいとか何行、1行書かないかもしれない、
うん、
だから今年2025年っていうのを文章で書いて1ページ書くとしても、
うん、
こうこうこうでこんなことがあって、あ、ちょっとしんどい時もあったけどまたこれがこうなってこうなってぐらいで終わっちゃうかもしれないです、
う
ん、
そうだね、
うん、
そう考えられたってことか。
それもありますね、俯瞰するというか。
そういうことだよ、
そう、
私もそう思った。だからどっぷりとその中に使っているだけではなくて、それを上から、俯瞰的に上から見て、うんうん、あ、100ページもあるうちの1ページの中の1行に過ぎないんだってことが分かるかどうかだよね、
うん、
だから分かったらできんのよ。
そう、
だから分かってな、そんなことが分からないって言ってる人がいっぱいいるじゃない。私もそういう時あるよ、
うん、
だその時どうしたらいいんだろうね、
うん、まずあれじゃないですか、だからそれも言語化で、
うん、
うわ今もう分かんない分かんない分かんないってあるよねみたいな、あの今その瞬間なのねって、しんどい時に、いや分かんないですよ、うん、僕だってうわ、うん、直面した瞬間は感情も動くし、
うん、
慌てるし、
そうだよね、
悲しくなるし、いろんな人に連絡してどうしようってなるし、うん、なんだけども、どっかで、あ、今はまだそれ期なのねみたいな、あの、
うん、気づくってこと、
直面後、直後期なのねみたいな。
そうなのよ、そうなのよ、
名前をつけるというか、
あ、名前をつけるね。
そうそう、
あ、トラブルに
直面して、
ね、
例えば、うんうんうん、いや、わかんないですよ。もう、うん、こういうことこそ心理学の方とかが、もう文献してるかもしれないけど、
うん、
僕の感覚では、トラブルとか嫌なことありました。
うん、
直後期、感情が動きます、
うん。
いろんな人に相談するかもしれません。
うん、
落ち込みが激しいです。
うん、あ、なるほどね、
活力を失います。で、時期があって、
うん、
でその長さも人に違うんですよ。
うん、
でその後に、なんていうか、解放に向かう気分があって、
うんうんうん、
日常生活が少し遅れるようになります。
うん、
少しずつ人に話せるようになりますとか、なんだかんだあって、
うんうん
うん、でそれを成熟期というか消化して格納する期が来ますみたいな、
うんうんうんうん、
で練習するとそこの直後期、直後の慌てるバタバタ期がゼロにはならないんだけど、
うん、
結構短縮できるよとか、
なんかスムーズに抜け出せますよ、
そうそうそうそう、
次のステップに、
そうそう、抜け出し方も分かってるみたいな、
うん、なるほどね。
で僕で言ったら今回その直後期に、まあ、いいんだか悪いんだか分かんないけど、
うんうん、
いろんな人の相談し、まあ、明治さんにも言ったし、
うん、
こういうことがありましてって、
うん、
そうすると早いらしい、治りが早いらしいというか、う
ん、要は言語化できたんだよね。
そうそうそうそう、
どんどん言語化してどんどん過去にしてってたから、
うん、そうそうそうそう、
そういうことね。
でまたこれを人に喋るってことも、
うん、
もしかすると自分の中でよりほらセルフティーチングというか、
うん、
人に教えると自分もよく学べるっていう、
うん、
よく言うじゃないですか、
うん、
本当そうで、うん、自分で口に出したり整理するってことになると、うん、こうちょっとずつそれがまた自分の血肉になっていくっていう感覚があるので、
うん、
つまり究極悩みやすいなって方はね、ポッドキャストやったらいいんじゃないかなって思う。いや、こういう、いやでもそれ冗談にしても、喋、
うん、
るって、
それ大事だよね、
喋って人に伝えるってことはやっぱりその一つかもしれませんね。
じゃあそうするとさ、ものすごくそのドツボにはまっちゃった時ね、その俯瞰的に見れたりとか、なんていうのかな、これは100ページのうちの1ページの数行だっていうふうに見れたっていうのは、もうかなりさ、あの階段登ってきてるからね、
うん、
だから その階段一段も登れずに今もうまさに、うんうん、あの泥沼の中にね、あのかろうじて首出してはまっちゃってんだっていう時にどうするかっていうと、
うんうん、
そっから先のルートが視覚化されてるってことね、
うん、
が大事かもね。
そうですね。
なんだっけな、あのずっとさ外科にいたんだけど、
うん、あ、そうなんですか、
うん、そうそうそう、私ずっとあの外科だったんですよ。
精神科の看護師でずっと来たのかと思ってた。
いやいやいや、もうあの心臓血管外科、脳外科、消化器外科、乳腺外科って外科ばっかりにいたんだけど、術後のその回復って全部そうやって可視化されてるの、
うん、ありますよね、
うん、
予後がどうこうまでありますよね。
そうそうそうそう、うん、でそれにまああの 乗せたいわけよ、看護としては、うんうんうん、順調な回復に、うん、でもそこから乗せられなくて傷が化膿しちゃったりとか、あのなかなか歩くことができなかったりとかいう人がその、 あのパターンから外れていってまた看護計画を変えたりするんだけど、だから良し悪しなんだけどね、
うん、
要は生身の人間をさ、その一般的な回復過程に乗せるってことを看護っていう風にしちゃうのはどうかって思ってたけど、うんうんうんうん、でもある意味可視化されてるじゃん。確かにそうかも。患者さんたち術後うん痛かったけど、それ見せお見せして、でこんな感じで皆さん回復していくんですよってお見せすると、ああじゃあ自分今ここなんですねって、うん、じゃあ痛いわけだって、うんうんうんうん、ああこれもあと3日で、あそっかそっかって言ってた。
そう、同じことだ、う
ん、言ってたよ。
僕も中学生の時入院した時に、うん、まあ結果的に見たら1ヶ月半程度、まあそれでも長いけど、
うんうん、
やっぱね最初のね1ヶ月ぐらいでね、俺このまま一生病院にいるんじゃないかちょっと思っちゃった。不安が、
そうだよね、
襲ってきた時あったから、うん、いやいやいやどうせ治るんで、うん、みたいなことを、うん、やっぱ見えるって大事ですよね、
うんうん、大事かも。一応のそのルートね、うん、がある、
うん、
それ作るといいね。
そうですね、
あの絶望からの回復パターンとか、 それからあのすごいものすごい嫉妬、あのジェラシーね、
はいはいはい、
ジェラシーからの回復パターンとか、
もういいですね、うん、いろんなネガティブ、ね、
いろんなネガティブ
人間に襲ってくるネガティブなものからの、
そう、比べるってことの
回復フローチャートみたいな、
フローチャートみたいなそういうのなんかあると、あ
それいいですね、うん、なんか物理的な怪我と違って目に見えないからこそ、そうそう、みんな結構それやんないから、うん、それでこじらしちゃうとか、
そうそうそう、
ありますよね、うん、
でさ具体的にさ、あのさっきね言ってたみたいに、ここを無事に次に順調に次に行くためには話すことですよとかさ、うんうん、あるわけじゃない、うん、でそれぞれみんなさ持ってると思う、なんだかんだ言って、うんうんうん、私の場合は甘いもの食べますとかさ、
うん、
私の場合は海見に行きますとかさ、そういうのをいっぱいこう入れてさ、その中から今の自分に合いそうなものをチョイスしてやってったらよくない？
いいと思います。クライシスプランですね。
いいね、
いいですよ、うん、それ結構だからちゃんと引き出しがそういうの多いとね、
うん、
何かしらやれるからっていうところ、うん、僕の場合はあのバームクーヘンを食べるなんですけど、
おー、はい、それ何どこのでもいいの？
あのねそんなこと言い出すと急に話が庶民的になりましたけど、スーパーで売ってるあの袋に入ってる小分けになってるバームクーヘンが一番好きで、
うん、そうなんだ、
いい
あのなんかいいやつの、あのむちゃくちゃ高いやつ、なんとか年輪とかみたいな、
安いやつですよ、下が安いんで、丸越とかに売ってるね、そういうやつでもうすごい幸せになれるんで、安上がりな、まあ、うん、人によってね、そのさっき言ったクライシスプランといって、うん、なんか危機に陥った時にこうするといいよっていう引き出しの、うん、たくさん持ってればいいと思うんですけど、お金かからないものもいっぱいあるんで、
そうだよね、本当そう、
ただ歩くっていう人もいるし、うん、だからそういうのを、
いやそれいい、これ今度それ作ろう、
作りますか
ね。だってさいきなりさなんか前向きに考えればいいんだとかさ、うん、自分次第なんだとかさ、そんなこと言ったってさ、うん、もうそれ数段階段上がった後、そこまでが大変なんだよって思うじゃない、
うんうん、
そこまでなのよ、そこまでができないから今泥沼にいるんだっていうようなさ、うんうん、感じのねところだと思うから、
最初のあれですね、いわゆるお産で言ったら三色期みたいなところの振る舞い方みたいな、
あの術後で言ったクリティカルパスみたいにさ、そういうふうにこうなっていくんですよみたいな、
すごい、なんか今日思ったよりちゃんとためになる話になっちゃいましたね
いやでもためになってると思うのは自分だけ。
そうなんだ、
そうだよ、
でもそれちょっと僕も知り、あのちゃんとまとめたいなと思いました
もん。まとめよう、うんうん、ね、
聞きたい、
うん、それであのどこぞの出版社に言ってさ、あの出して
鳩組ホームルームから生まれた、
うんうん、
あなたの
クリティカル、そう、メンタルクリティカルパスみたいな、
いいじゃないですか、
いいじゃないですか。
じゃあそれが本当になった時にはね、この第14回を聞いて、うん、ははーって皆さん思っていただければと思いますので、
う
ん、
そしてまたあのご自身の持ってらっしゃる私はこうするっていう、もうとっておきのさ、その方法をさ、ぜひメールで教えていただきたい。
いいですね、うん、私こうしてますなんかもね、ね、まさにまさにそうですよ、うん、人によって違っていいんでね、
そう、もう3人よりも文殊の知恵なんだから、自分一人じゃ思いつかないことも人がやってていいっていうことをやってみたらいいかもしれないよ、うん、
それめちゃくちゃ有益ですね、うん、それいいねっていうのをぜひね、うん、お寄せいただければと思っております。
はい、
鳩組ホームルームではですね、お便りを募集しておりますので、番組のフォームからお便り送っていただければと思いますし、あとね、今言ったみたいな話をね、私こうなのああなのって話もできればね、生で話せるというかズームとかで話せればと思っておりますので、鳩組ホームルームオンラインというものも、やりたいなと思っておりまして、あのいつぐらいにやってくださいねとか、こちらもちょっと日程をね提案して、たまにこういつやりますって出すんですけど、皆さんからも 土日のこの時間がいいわとかね、平日のいつがいいわって言っていただければ、なるべく開催できるようにしていきたいなと思っておりますので、うん、ぜひお便りお寄せいただければと思います。はい、はい、ということで14回目でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.